ケンゴです。
のりさんです。
はい、お願いします。
お願いします。
いやー、寒いけどさ、やっぱり寒いの嫌だけどさ、
うん。
冬服着てる男好き問題っていうのがあってさ、俺の中で。
ちょっと俺問題になったことないから教えて。
シャカシャカとか好きなんだよね。
カシャカ？シャカシャカってあのナイロン生地の？
ナイロン生地のマウンテンパーカーとかね、ああいうのがすごい好きで。自分で着るのも好きだし、相手が着てるのを見るのも好きな。
冬のシャカシャカ？
うん。
ああ。
まあ別にコートとかでもいいし、
うん。
まあダウンとかでもいいんだけど、そういう装いが好きなんだよね。
なんなんだろうね、それ。
かっこいい、かわいい、かっこいい、く見える。
もこっとしてるのが。
うん、かな。
ああ。かわいい。ああ、なんか俺のイメージ、今、シャカシャカのイメージが完全にナイキとかの、じゃ、あの、なんか、ウィンドブレーカーみたいな。
それ、もう上下イメージしてない？
上だけさ、なんか、着てる子とかいるじゃん。
結構全然そういうのでも、そういうのも好き。
そういうやつ？
そういうのをイメージしてる。言ってた。
理想の冬の格好は何ですか？
相手が
知って
るでしょ？ね、ダウン好きだな。ダウンに、キャップとか好き、やっぱり。で、まあ、冬だったら、ニット帽とかもありだね。全然。かわいい。
かわいい。ダウンの色はどんな色がいいですか？
それはね、その人に似合ってればいいかな。これがいいっていうのはそんなにない。まあ、
ダウンっていう時点で。
まあ、無難なとこ行けば、まあ、黒とかさ。
まあまあまあ。
そういうところだろうけど、乾きとかもあるし。
はいはいはい。
まあ、緑とかも結構好きだよ。
やっぱり足元はスニーカーですか？
まあ、スニーカーでも、まあ、ちょっとあれだよね。冬場はさ、スニーカーはちょっと危険な時あるから、冬靴とかでも全然いいけど。
なんか冬でも果敢にスニーカー履いてなかった、ケンゴって。
そう。俺は絶対スニーカー。でも冬靴も持ってるんだけどね。持ってるんだけど、あんまり履かない。
そうだよね。なんか基本的にスニーカーだよね。
そう。
滑る言いながら。
人の肩持ってね。
いやいや、それは冬靴履けばいいのではないだろうかと思いながら毎年。なぜスニーカーで攻めてるんだろう、この人は。
人の肩手に持って
。もうあんな千鳥足になりながら、すすきのあのすごい、なんか熱い氷のさ、歩道とかやらいこっちゃになってんじゃん、段差とか。
横断歩道とかさ、ちょっと気持ち急がなきゃいけないっていう時とかね、怖いんだよね、やっぱりね。そういう時は人の肩掴んでこう。
困って酔っ払い、本当に。大変なんだわ。
何かある？理想の冬服。
理想の冬服？
相手に求める理想の冬服。
なんだろう。でも、なんか相手に、まあ、相手にもそうなんだけど、俺最近なんかコート着るのが好きで。冬なのかな？なんか秋から冬にかけてのこの時期に、ちょっと丈の長いコートを着るのが結構最近好きなんですよ。
着てるものね。なんかそういうの。
そうそう。なので、なんかわりかしそういう格好をしてくれると、いいなって思う。なんかちょっと自分と好みが似てるな、みたいな。なんかちょっと最近はダボっとした感じの服が好きだから。長いコートに、ちょっと幅広のパンツとか履いて。
そう、今っぽいね。
今っぽいのかな？今っぽいのか。
ゆったりめのシルエットはもう完全に今じゃない。
ああ、そうか。
ま
あ、そういうのがいいかな。でもなんかホストみたいなやつ嫌なんだよな。なんかもう床にも届きそうな長いコートとかさ。
ロングコートってこと？
すんごいロングコートとかは嫌だけど。
それは。
ちょうど膝行くかぐらいの感じの丈が、好みですね。それに、ダウンジャケット着て、中にインナーで。
コート一枚じゃないの？
いや、なんていうの？そのコートだけで寒い場合はダウン、中にインナーのダウンジャケット着るの俺結構好きなんだよね。
薄いやつね。
そうそうそう、薄いやつよ。それが、別にベストでもいいけど、なんか可愛くない？重ね着俺結構好きなんだよね。あとはもうシャツでもパーカーでもいいよね、中は。
そうだね。
イメージはでもグレーなんだよな、そのパーカーになってくると。
パーカーってやっぱグレーだよね。
そう。なんか今俺も言おうと思ったけど、パーカーってグレーだよね。
グレー一択なんだよね。まあ黒も持ってるけど、でもね、パーカーといえばやっぱグレーなのさ。
なんでパーカーってグレーなんだろうね。
なんだろうな。
パーカーってグレーだよね。
全然グレー。テレテレテッテッテ。テレテレテッテッテ。テレテレテッテッテ。
アラームなの？
わかるこれ。
何今のアラーム？俺今もうアラーム。
違う。 いやー、わかんないか。このイントロ。
いや、俺、いや、どうだろう、ケンゴのイントロ問題当てれるかな。それ知ってる歌かよ、俺。
テレレ、うん、絶対知ってる。
テレ、大丈夫かな。
テレテレテテテ。テレテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
今もうドリフのあの、舞台が変わる音楽かと思った。
テレテレテテテテ。いや、パーカーはグレイ。パーカーはグレイっていう話したじゃん。
あ、待ってね。あの、多分俺の思ってるイントロと違う。
いや、ちょっと、思ってるやつ歌って。
待って、てる。あ、それなんだっけな。あ、でも、B ラブドじゃないしな。
もう近いよ。
わかってんだ。B ラブドじゃないんだよ。
わかってんだ。
なんだっけな、その、てる、もうさ、その、てるるってってとさ、アラームとさ、ドリフがすごい頭の中にいんの、今。それにグレー、てるが歌ってこないのさ。
いつもさ、このイントロのことになったらさ、俺がちょっとおかしくて、ノリさんはもう正解にかなり近いイントロを歌う。
そうね。ケンゴのイントロおかしいんだよな。ケンゴの耳で聞こえてるイントロ変なんだよ、ちょっと。アウトプットが変なの。インプットはわかんないけど。
もう、いや、もう、インプットも全部こうだよ。こういうふうに聞こえてるまんまに歌ってんだから。
そういうふうに、あ、聞こえたままやってんの？
そうです、そうです。
でも、インもアウトもダメじゃん。
だって、これが正解なんだもん、俺の。
てるるってって、わかるよ。てるるってって。
でしょ？分かったんだろ、正解。
音が多い気がするんだよな。ちょっと。なんだっけな。でも、そのグレーなんで、B ラブドのらへんなんだよ。
待ってて、早く。もう、本題いけませんよ。
いけないんですよね。てるるってって、ちょっと、最後、もう一回だけやってみてもらっていい？
いい。てるてるてってって、てるてるてってって、てるてるてってって、てるてるてってって。テレデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
デデデデデデデデデデ
デデ
デデデデデデデ
デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ
デデデデデデデデデデデデデデはい、エンディングでちょっと正解に近いそのイントロを歌ってください。
そうですね。
はい。本題いきますよ。
はい。
オープニング。
あの、お便りです。
お便りですね。
お願いします。
はい、お便りが届いております。
はい、
東京にお住まいの年齢が40代後半のラジオネームひろさんからお便りが届きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
政治人はゲニャンです。はじめまして、ひろと言います。1ヶ月くらい前から聞き始めた初心者リスナーです。これは10月の半ばくらいに届いているあのお便りなので、9月ぐらいから大福を聞いてくれているっていうリスナーさんですね。
はい、そうです。
はい。1ヶ月くらい前から聞き始めた初心者リスナーです。ケンジさんの耳心地のいい声と、ノリさんさんの明るい口調に毎回癒されています。
どうしました？なんか動揺が見えるようですか？
あ、いえいえ。
ケンジさんどうしました？ケンジさん。
はい、あの、私、ケンゴなんですけど、
いやいや、違いますよ。ケンジですよ。
ケンジさんって書かれてるんですけど、ケンゴなんですよね。
行がちょっとずれちゃったかな。
ケンジだと思ってたってことなのかな。
そうですね。
はい。
いたのかな、ケンジくんが周りに。
あ、そうかもしれない。じゃあ、続きいきますね。
今日一日、ケンジさんでお願いします。
あ、わかりました。はい。
ごめんなさい。
オープニングからちょっとやり直してね。
あ、はい、お願いいたします。
はい。毎回、お二人の明るい口、あ、お二人、なんだっけ、あ、ちょっと待って、のりさんさんの明るい口調に毎回癒されています。お二人のやりとりにすっかりハマってしまい、今では立派な大福中毒者になり果ててしまいました。いつもは
中毒になって、中毒になれてないよね。ケンジさんだから。
ケンゴなんだけどね。もうちょっと中毒者になってほしいな。ヒロ君。いつもはサイレントリスナーなんですが、思うことがありメッセージしました。ここからかなり重くなるのですが、お許しください。実は自分、人付き合いが得意な方ではなく、この年で友人がほとんどいません。愛想が悪いとか、閉鎖的なわけではないのですが、友人は数人、親友と呼べる存在は一人しかいません。その親友というのも、 14年付き合った元彼で、去年まで同棲していたので家族みたいな感じです。何でも話せるし、別れた後も週1ペースでご飯を食べたり、サウナに行ったりしていたので、正直友達が少なくても自分は満足していました。今までは。先週、検査を受けたら、膵臓に全がん症状があると言われてしまい、目の前が真っ暗になってしまいました。好きだったネットフリックスや外食、エッチな動画にも全く興味が失せてしまいました。今まで当たり前だった日常すべてが現実感がなく虚無感があり、何もやる気がせず一人になるとふと恐怖感に駆られます。そんな時、気休めに開いたポッドキャストから流れてきたのは、検査直前まで聞いていたお二人の声でした。お二人の何気ないやりとりが本当に自然で、少しだけ現実を忘れることができて不安が軽減しました。同時にお二人のやりとりを聞いていて、今更ですが、もう少しいろんな人とコミュニケーションをとっておけばよかったと後悔しました。友人が多ければいいというわけではないですが、こういう状況になった時、ゲイという家族や子供と疎遠な存在だからこそ、身近な友人は大切だと再認識したからです。今も付き合って半年の彼氏はいるのですが、22歳年下なので重荷になるかと思うと弱音は見せられません。また親にも話そうとしましたが、年齢のことを考えると病気のことを話して心配させたくないという気持ちもあり、話せていません。今のところ知っているのは元彼の親友だけです。彼には本当に感謝しかありません。今まで大病なく過ごしてこれたので気づきませんでしたが、初めて些細なことや何気ないやりとりができる友達の大切さが身に染みています。決して不安を埋めるための存在ではないけれど、それでも自分を知ってくれている存在がいるんだというだけで少しだけ安心します。だからもう少し人付き合いを大切にしておけばよかったと思います。まだまだ不安だし、検査中で今後もわからないのですが、これからもお二人のラジオ楽しみに聞かせていただきます。いつか自分でもラジオができたらとか思ったり、てんてんてん、笑い。最後にまとまりのない重い文章ですみません。番組にそぐわない場合は削除していただいて構いません。ただ本当にお二人の声で少し元気が出たからお礼が言いたくて、本当にありがとうございました。そして本当に本当にお体ご自愛ください。とのことでした。
ありがとうございます、ヒロさん。
ありがとうございます。
うん。
まあこういう状態になってからこそ身に染みて分かったのは、その友達の大切さっていうことなんだよね。このお便りで伝えたいことはそういうことかなって俺は解釈したんだけど。
そこに唯一の救いというか、ヒロさんの中には、元彼兼親友がいる。今は救われてるけど、っていうことなんだろうね。
だからこそもう少し人付き合いを大切にしておけばよかったっていう後悔もあるってことだよね。
そういう、なんて言うんでしょうね。いざこういう弱い部分ができたときに、もっと自分のことをこうさらけ出して、辛いよって言える人が一人でも多くいた方が、やっぱ助けになるんだろうなっていうことなんだろうね。
まあやっぱりね、このなんつうんだろう、どこにそのなんか生きていく上でさ、もちろんさ、本当に、いや友達は煩わしくていらないっていう人もいればさ、いざこういう病気になって、そういうふうに思ってはいたけど、いざ病気になって、ああ、その大切さが身に染みたっていう人もいれば、まあきっと病気になっても、いや別にいらないかなって思う人とかも、まあいるのかな。まあそれ本当に様々なのかなっていうふうには思うんだけど。
そうだね。
なんだろうな。なんかね、いつもその友達のこういうさ、友達とはみたいなことを一人で考えたりさ、こういうふうに、誰かとこういうふうに喋るときとかのタイミングで、いつもね、あのザードのね、歌が出てくるんだよね。タイトルが出てこないんだけど、どんな歌詞だったっけな。あ、裏切らないのは家族だけなんて寂しすぎるよ、みたいな。
なんか俺その歌詞聞いたことあるね。
あ、でしょ？売れた有名な歌だと思うんだけど、なんかね、この歌詞すごい俺の中で結
マイ
構、
フレンドじゃないの？
ああ、そうか。あ、そうだね。だってもう、その歌詞のタイトル通りだよね。
友達。マイフレンドだと思う、それ。
それは昔からね、なんか、頭よぎるというか、何なんだろうな。友達って何って感じだよね。
そうね。友達って何ってなったら本当にも
その友達の定義ってさ、もう本当に、多分それぞれ、 だと、うん、その定義にもよるんだろうけど、
そうだね、
うん、
やっぱりそのこの人には言えることな、言えることってこの人にはここまでなんかさらけ出せるよっていうのがちょっとやっぱいろいろあるもんね。
うん、まあ友達って言ってもね、まあ、定義はもう本当にそれぞれだし、
うん、
あまりにも広義すぎる、なんていうか広すぎて、まあ、どっからどういうふうに話していけばいいかなっていうところもあるんだけど、
なんか前回だか前々回もさ、こういうなんか友達の関係の話をしてると思うんだけどさ、
うん、うん、そうだね、あの
誘われた時にさ、後悔した方がいいよねみたいに言った時もさ、うん、結局その相手の人がさ、自分の時間を費やしてまで俺に会いたいんだとか、会う予定を立ててくれてるんだっていうことを前もって調整してくれてるっていうのもあるんだけどさ、自分もそうするじゃない、うん、やっぱり、
うん、
でもいざ自分がさ、本当になんかピンチというかさ、もう急に何かとんでもない衝撃的な出来事が起きた時ってさ、そんな余裕がないじゃない、本当の本当の時って。だからやっぱそういう時ってもうさ、相手の今の予定とかそんなのは無視してちょっと聞いてくれみたいな感じのっていうのもあるし、それができる、それが親友っていうのか友達なんだけどさ、
うん、
そういうことができる人がいるかいないかって結構違うよね。
うん、
全然なんて言ったら難しいんだよな、言い方が。
ああ、うんとね、すごくわかるよ、あのね、うん、これはね、あの、二ちゃんのひろゆきの言葉なんだけど、
うん、
多分ね、のりさんの今に言ってたことにちょっと近くて通ずるところがあって、
うん、
あの、友達と親友の違いは何ですかみたいな質問があった時に、ひろゆきが、親友っていうのは、やばいことに巻き込まれそう、みたいなことになっても、その人をかばえるかどうか、じゃないみたいなことを言ってたの。なんか、もっと砕いたことを言うと、いや、ちょっと本当に友達、その親友から電話が来たと。その時に、いや、ちょっと本当にやばいことに巻き込まれて、少しの間だけでもかくまってもらえないみたいな電話が来た時に、その無条件で、あ、だったら、一旦いいから俺ん家においで、とかって言える人は、本当に損得感情がなく、その親友じゃないのみたいなことを言ってたの。確かこんな感じだったんだよね。のりさんの話を聞いて、その話を思い出したから、ちょっと通ずるところがあるんじゃないって思ったんだよね。
そうね。その損得感情っていうのが、ないのは、それまさにその言いたいことな感じがするかも。
うん、うん。
も
う
そこになんか変ななんか計算とかないわけよ。でもそれをバーッとトロできる人、相手って誰でもよくはないのさ。
うん、
言う方からしたら。
そうだね。
やっぱりその自分の気持ちも分かってくれて、話も聞いてくれて、ちゃんと寄り添ってくれる人に言いたい。言いたいというか、聞いてほしい。
うん。
多分それは解決しないんだよ、そこで。
うん。
でも解決したいわけじゃないんだよね、それって。きっとその時の自分って。
うん。
っていうのがね、っていう友達がやっぱいると心強いというか、
うん、
そう、普段は多分そこまでね、考えてはいないんだけど、
うん、
そうなった時にパッと思いつく人って、たくさんいる人っていないと思うんだよね。
そうだね。うん、
でも逆に一人だけいるだけでもだいぶ違うじゃない？
全然違う。そうなんだよな。なんかその時にね、本当に解決したいわけじゃないっていうのは本当にそうで。
うん、
その時にね、寄り添ってもらえるかどうかっていうところも、っていうところがめっちゃ大きくてさ。
大きい、
うん。
だってもう解決しないからパニックになってるからね。
うん。そう。うん、分かってるからね。
分かってるんだよ、自分でも。
の状態でね。なんだろうな。やっぱり、その月並みな言葉になるんだけど、そのお金とかをさ、介在させないで、まあ、誰かを気にかけたりとかさ、気にかけてもらえる関係っていうのは、うん、まあ、実際さ、なくても生きてはいけるじゃん。
うんうんうん。
なくても生きていけるんだけど、やっぱりあった方が、その人生の豊かさで言ったら、レベルがやっぱり変わってくるかなとは思うんだよね。
そうだね。
うん。
うん、
なんだろうな。だから俺の、その適性というか、もう性格を考えたら、そのずっとね、べったり一緒っていう友達は、まあ、いいかな。っていうふうには思うんだけど、
うん、
時々さ、まあ、別に毎週でもいいんだけど、そのなんて言うんだろうな、元気とかさ、どうしてるとか、
うん、
とか連絡をくれるね、人がいたり、札幌に行くからとか、近くに寄るからご飯食べようとかって声をかけてくれる人たちがまあいるじゃん。
うん、
なんだ、その中でさ、まあ、久しぶりに会う人とかもいたりして、札幌に来る時に自分を思い出してくれて、連絡をくれたっていうことを嬉しいとやっぱり思うし、
うん、
その会った時に、まあ本当に1時間でも2時間でもいいし、まあ数時間ね、おしゃべりとかをして話したりとかして、その人の、その友達の、その人生をさ、垣間見るのもやっぱ楽しいじゃん。で、久しぶりにさ、大笑いしたり、まあ、つい最近もあったんだけど、めっちゃ俺なんかすごい嫌なこと続いてたからさ、本当になんかそういうの忘れられたなと思って、大笑いしたりね、自分一人じゃ思いつかないような場所にさ、ご飯食べに行ったりとかさ、で、まあ、買い物に行ったりとかっていうのも、やっぱり友達のおかげだなって思うんだよね。思ったんだよね、やっぱね、その時ね。その時にさ、なんか最近、ちょっとふと思い出したことがあって、まあ、このお便りを読んでからね、思い出したことがあってさ、その、大学生の時なんだけど、その時に住んでた、大家のおじいちゃんとおばあちゃんがね、2階に住んでたの。俺の本当の住んでる部屋のちょうど上にね。で、そのね、おじいちゃん、まあ、おばあちゃんもそうなんだけど、すっごい良くしてくれててさ。で、まあ、あ、聞こえてる？
うん、聞いてる。
ああ、聞いてる？
うん。すごい聞いてた、今。
ああ、ほんと？いや、うんとかなくなったから、もう、
あまりにも、かぶるかなと思って。ちょっと我慢してた、今。
鼓膜破れたかと思った。
急に？だったら俺もちょっと、ん？って顔するよ。あれ？つって。
で、本当に不思議な話だとは思うんだけど、まあ俺二十歳ぐらいだったじゃん。で、まあそのおじいちゃんばあちゃんも、もう多分ね、80とか近かったと思うんだよね。だけど、もう本当にすごい良くしてくれてて、特におじいちゃんの方ね。おじいちゃんの方も、俺にとっては、ちょっと言い方は失礼に聞こえるかもしれないけど、俺にとって友達だったんだよね。用事があってさ、まあそのおじいちゃんのとこ行って、まあ必要な手続きとか、まあ、このことするだけなんだけど、それでもさ、まあ夏でも秋でもね、この時期に、ね、秋晴れだなとかって思うと、なんかちょっと空を見せてあげたいなとか思ったり、で今度春になったらさ、桜が散る前に、あ、外に連れ出して見せてあげたいなとか思って、一緒に出かけてみたりとかしてたんだよ。なんか最初はね、俺がさ、もう田舎から状況じゃなくて、田舎からこう出てきてね、そのとっつきにくそうな感じを出してたの。で、俺が話しかけると、そう、なんかまあめんどくせえなとか、行くの出るのはめんどくせえから俺いいよとかさ、っていう返事もさ、もう被せるように、まあ何言ってんの行きますよみたいな感じでね。そういう調子だったの、最初はね。だけど、なんかそういうことを、の回数をね、重ねていくうちに、俺の顔を見るだけで、お散歩か、みたいな感じでね、腰を上げるようになってったのさ。だからなんかそういう変化もすごい楽しいし、そのおじいちゃんのことを気にかけるっていうことが、その時の俺の生活にね、すごい変化をもたらしてくれたんだよね。で、まあ、つまりなんかそういう人付き合いって、やっぱり自分の生活にめちゃくちゃなんか質の向上じゃないけど、そういうものをすごく感じたし、結局やっぱりさ、人間関係ってさ、友達もね、やっぱり近くなったり、遠くなったりっていう風に変わってくるもんだと思うんだよね。でも、その友達もそうだし、そのおじいちゃんもそうだし、もう知り合って学んだっていうことは、俺の中にさ、死ぬまで残るわけじゃん。
うん、
少しずつ自分をね、最初は、いや、行かねえよとかって、とっつきにくい感情を出してたのに、少しずつなんか俺をさ、信用してくるようになった、なって、態度が変わってくることで、俺の中にさ、生まれた小さい自信みたいなものも、今の俺をなんか形作るのに、根付いてるんだよね。その人に信用されたっていう、その嬉しさが。これで、まあ、何が言いたいかっていうこと、なんか取り留めのない話になっちゃうんだけど。
はい。
なんだろうな。なんかそういう日常の中で、なんかそういう瞬間瞬間が、ちょっとずつさ、自分の生活をこう持ち上げてってくれて、まあ楽しくしてくれてるんだなっていう気はするんだよね。毎日ね。そういう意味で、友達っていうのは、なんかこう気にかけたり、気にかけてもらったりする人がいるっていうのはやっぱりありがたいことだし、もう幸せなことだなって思った。今回、改めてこれを考えてね。
うん、ああ、はいはい。
で、もう絶対必要なのっていうふうに言われたら、まあ、なくても生きてはいけるかもしれない。
うんうん、
でも一人でもそういう人がいた方が生活は豊かで楽しくなるなっていうふうには思うね。
そうだね。う
ん、まあもちろんね、人間関係ね、いつも楽しいことばかりじゃないけどね。時にはやっぱりね、自分勝手で身勝手な話なんだけど、うん、煩わしいなって思うこととかもあったり、思われたりさ、で、うまく意思疎通ができなくて、悔しい思いとか腹立つ思いとかさ、しちゃったりするんだけど、うん、でも全体的に考えてね、やっぱりそれも 自分に深みを与えてくれるっていうかさ、そういう存在なんだなって思うよね。
うん。なんかやっぱりね、全然自分と違う生き物だからさ、もう友達、他人だからさ、
うん。
もう考え方もさ、価値観もさ、違くて当たり前なんだけどさ、それをなんかね、自分の糧にするかどうかは、結局自分の受け入れ方次第というかね、そこだからね、そういうのをなんか、日々ちょっと気づくようにしていくっていうのは、ね、何これ何喋ってるか分かんなくなってきちゃった俺。
うん。いや、そう、そうでしょ。俺もそうなの。だからさっき。
大事だよね。いや、本当になんかでも、例えばなんかさ、なんて言うんでしょうね。結局、どこにいたって人間いるんだからさ、コンビニ行ったって店員さんとさ、お客さんの関係になった時に人間関係があるわけじゃない。だそういうところでさ、やっぱその人のいい接客されたとかさ、このなんかいい風に扱われたらこっちもいい気持ちになるし、それがまた違うところに自分が行った時に、その時の何か経験が生きるかもしれないっていうね。その経験値の積み重ねって、多分生きてたら友達がいなくたってできたりもしちゃうし。でもその中で友達って、やっぱそれだけの時間を長く過ごしたり、過ごそうって思える人たちだから、いるに越したことは絶対ないなとは思うんだよね。
そうだね。
うん、でも毎日一緒にいなくてもいいとも思うし、そりゃ。人間、ね、人付き合いの大切さって、やっぱりでも、なんかこういう年齢になってこそ、ちゃんと向き合って、この、なんて言うんだろうね、人と向き合おうっていう体制が、やっと取れてきてる気がする。昔、20代とか、それこそ30代にしたって、ちょっとないがしろにしてる自分勝手な方の自分の方が強かった気がするもんね。
本当にね。
何なんだろう、それってなんかね、だって今までさ、こう生きてきて、まあ、こういう、俺はさ、二十歳からゲイですって言って活動し始めてさ、もう20年以上経つけどさ、今まで散々友達って呼べる人たちと出会ってきたのにさ、じゃあその20年前に出会った人たちが今いるかって言ったらさ、どこ行ったって話にもなるし。でもかといって、今友達いるし。それってやっぱりね、今までのその経験してきた人たちの中で得たもので、何か自分に経験値を高めていった結果、何なんだろうね、これ。わかんなくなってきた。いろいろわかんなくなってきたよ、何言ってるか。
ちょっと取り留めのない話になっちゃうよね。
うん、取り留めがないね。
いや、
取
で
り
も、
留
い
め
や、わかる、伝わるよ、本当に。
ね。だって、その頃からすごいこういうマインドで入れたらさ、友達100人いたと思うもんね。
まあね、いや、
なんていうの、
そんなにいても困るけどね。
困るけどさ、なんかちょっと自分一人の体じゃ足りないぐらいのさ、友達いたと思うじゃん。なんならどっかでさ、友達作るのやめようってなったと思うじゃん。でも作ろうと思って作ってないんだよね、別に。
そうだね。そういう
こうい
もん
う
じゃ
の。
ない。自然とできる感じだよね。
伝統できる。でも誰かがきっかけを多分与えてくれてたり、自分が動いたからこそ、その場にいたからこそ、そこで出会えたっていうのは絶対あるんだろうけど。
そう。きっかけの人とね。やっぱり相手ありきだよね。相手がこう来てくれたからみたいなところは、本当に多分にあるよね。
多分にある。で、それが相手もそう、お互い様じゃない、結局は。だから、
みんながそう思ってればね、本当はいいんだろうけどね。
そう、本来みんながそう思ってればね、きっとね、
相手
多
が
分みん
っ
な、
ていうね。
相手も。もうじゃあ、自分が100%今までそう思ってたかって言われたらそうではないっていう。
確かにね。
全然なんか、ないがしろにしてたし。だからこそ、今、こう、まあ自分が友達って呼べる人たちがこう、バーっていたときに、時の20年前とか10年前の自分よりかは、確実にこう、大事にしよう、大切にしようっていう意識が、自然と働いてる気がする。
俺の父ちゃんもよく言ってたのが、その自分の人生を豊かにするのって、まあ別に家族でもなかったなみたいなこと言うんだよ。
族に対して それを
なんかこうみんな多分幻想見てると思う。家族に対して幻想抱いてると思うんだけど、やっぱ俺友達だったなみたいなこと言うんだよね。で、今でもさ、もう70とかになってんだけど、その友達何人か呼んで、自分家でさ、飲み会やったりとか、夏は庭でバーベキューやったりとかしてるんだ。だからなんかそういうのを見て育ってるから、なんだろうな。友達っていうことに対して、なんか、こう、俺も、ある種の強い思いっていうのは、やっぱり多分持ってると思う。
ああ、そのね、見てきた環境でね、子供の頃から。
うん、そう。で、自分が過ごしてきたって、まあ、本当に、友達って本当にすごいいいもんだから、絶対お前も持てよみたいなさ、君も持った方がいいみたいな、そういうふうな押し付ける、感覚というか価値観は持ってないけど、うん、自分は良かったかなっていうふうには思うよね。
でもそれも、親の背中を見てそう思ったっていうことはさ、その健吾の育った環境で健吾が、あ、健二か、健二が、
お
そういうふうに。
い、忘れてたわ。そう、
そう。
ケンジが。
健二が、だって得た価値観で、結局、
うん。
健二がそうやって、健吾がその
いや、
ね、
ケンジでに、うん。
もう、健ちゃんがね、こうやって、じゃあ社会に出ました。で、まあ、生きていく中でさ、人付き合いの中で、その価値観が、やっぱり何かしら、その時の言動につながってるわけじゃない。
そうだね。
それはだからやっぱり財産だよね。人は人によって人となるって言いますもんね。
そうですね、本当に。そんなにまとめられはしないけど、こんな感
本
じ
当
だ
に。
ろうかね、本当に友達って。うん、なんかこのヒロさんも、なんだろうな、まあ今気づいたのであれば、こっから先ね、まあ、40後半だったっけ？今。こっから先ね、全然作ることだってできるだろうし。まあ、作ろうと思って作るもんじゃないけど、さっきも言ったけどさ。
なんかほら、ね、その親友、元彼の親友はいるし、それこそ友達がいないわけじゃないからさ、
そうだ
そう
ね。
いう人たちと、なんか、年上だからとかといえば、ちょっとそぐわないかもしれないけど、やっぱね、そういう一歩、またちょっと前のめりになった視点でさ、接していくことも改めてできるかもしれないからさ、
そうだ
そ
ね。
の友達にもっと、なんて言うんだろう、もっとなんか友達の興味とか関心をもっともっと持ってないわけじゃないけど、またちょっと違った視点で見てみて、なんかもし自分の今まで言ってないようなね、さらけ出せてないようなところもあったら出してみてもいいだろうし、なん
そ
なら友達を掘り下げても面白いかもしれないしね。
う。本当にそう思う。で、あ
で、今なんか
と、
そのね、ちょっと、あ、ごめんなさい、
あ、
どうい
やい
ぞ。
や、ごめん、いいよいいよ、ごめん。
いや、今ちょっとそういう、なんかさ、人付き合いもうちょっと大事にしとけばよかったなって思ってるんだったら、なおね、あとはなんか22歳離れてるパートナーさんにね、伝える伝えないっていうところもやっぱり、
そう、
ね。
そこをね、俺、ちょっと最後に話したかったなって思ってて。
ありましたかった。
だよね。これはね、なんだろう、自分の意見を押し付けるつもりもないし、もうどれが正解っていうわけでもないと思うんだけど、俺がその22歳、あ、27歳の年下の彼氏の立場であれば話してほしいなって思うんだよね。
同じくです。
やっぱり、まあ、ね、だいぶ年離れてて、気にはなるだろうけど、まあ、俺がヒロさんの立場だったら、やっぱり気にはなるだろうなとは思うし、だけど、まあ、27歳年下でもね、もう別に小学生とかではないからさ、立派な、まあ、成人してる大人だと思うから、そこは話してみていいんじゃないかなっていうふうには思うかな。
パートナーに何を求めるかっていうのは人それぞれかもしれないけど、やっぱりそういう、本当に自分の一大事な、大事なこととかっていうのは、逆に、後から聞かされるのは、辛いんじゃないかなって。
辛いね。
だったら、いろんなその準備段階とかからも、支えたいって思うなぁと、俺は支えたいなぁと思うんだよね。
ね、全く同じです。まあ、その辺も含めね、もう一回、まあ、今はね、自分のことで本当に精一杯だとは思うんだけど、
本当に今自分のことで考えて、しいかな。
ね、ちょっとパートナーのことも含め、その次の段階にね、踏んで、見るのも、
ね。
手かなとは思います。っていうところですかね。
すごいタイミングで大福ビスケットが聞こえてきたみたいだけど、なん
こ
か、
んな俺らで大丈夫だったっていう話だよね。
自分たちでよければ、こんな感じで喋ってるので、いつでもお便りでも、
いつでも、ね。
X とかで、インスタとかでも絡んでくれれば。
本当に不安にね、押しつぶされそうになったらさ、もう全然俺らにね。
たわいないこと話しましょ
ということで、このお便
う。
りは、よろしいでしょうか。
ヒロさん、お便りありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ハッシュタグ、大福ビスケット。
エンディングですね。
てれれれってて、てれれってて、てれれってて、てれれってて、てれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ レレテレレレレレレテレレレレレレレテレレレレレレレテレレレレレレレテレレレレレレレテレレレレレレレレレレン
テレレレレレレレない。
あ、いや、あると思うけど、俺どうだろう、俺のね、今の感じはこれだったね。
いや、そうだわ。近い近い。近いっていうか、もう、ほぼ正解じゃないですか、それ。
それが、どっちが正解か皆さんちょっとね、
聞いてみてください。はい。
一つ訂正がありまして、
はい、
先ほどケンゴさんが言ったザードの歌なんですけれども、
はい、
My friend ではなく、Don't you see でしたね。は
い、ああ、そっちか。Don't you see か、は
い。そうです。そちらの方の A メロだか B メロだかで、言ってますね。
ああ、なるほど。いや、歌詞的にあるマイフレンドだよね、絶対ね。
間違いなくね、マイフレンド。今日の話はね、マイフレンドの話なんだけど。
ね。
Don't you see の方でした。
そっちですね。はい。
はい、
わかりました。ね、グロリアスと Don't you see を聞いてみてください。
今日の歌でした。
ね。あ、ちょっと話変わるんだけど。ちょっと昨日から見始めたんだけどね。恋愛リアリティ番組って見たことある？何でもいいんだけど。恋愛リアリティ。
あれ、うん。愛の里とかも見たよ。
ああ、見た？
うん。
ああ、愛の里どうだった？面白かった？
泣いてた。
ああ。
泣きましたか、
ね、うん。ね、今、ちょっと昨日から見始めたのがありまして、
はい、
韓国の男性だけの、
はい、
8人による恋愛リアリティ番組が始まりまして、ネットフリックス。
なんてこった。本当にリアリティかな、うん、それは。
そうなんですよ。もうゲイの韓国人の男が、一つ屋根の下で10泊ぐらいするんだよね。恋愛リアリティ番組も好きだし、韓国人とこも好きな俺にとってはもう得でしかないこの番組が始まって、
前から言ってたんだよね俺たちね。
そうなんだよね。そう、
でも絶対一つ屋根の下ダメじゃないっていう結論だったんだけどさ。
絶対やるでしょみたいだね、
うん、絶対じゃんって。
そうで、まあ初対面する時の緊張感とかで、
うん、
その1日目ちょっとみんなで夜過ごした時に、で寝る前に、
うん、
外に公衆電話の、ね、うん、電話ボックスが置いてあるんだけど、そこに30秒間だけ、うん、今日1日過ごしてみて気になった人に電話かけられる、電話かけなさいっていう指示が来る。でそのね、電話をかけて最初の第一声の呼ぼせよとかね、あの感じとかのドキドキ感がね、うん、もうたまらなくね、キュンキュンするからね、もう見てない人なのでぜひ見てほしい。
呼ぼせよ
呼ぼせよ。まだ見てないでしょ。見て、もう
見てない。
うん、すごい面白い。
なんていうやつですか。
僕らの恋愛シェアハウスっていう番組です。
わあ、もうそんなタイトルの DVD ありそうだもん、エッチなやつ。
ね、本当にね。
まだだ。いよいよ始まった。
うん、まだ俺もね2話ぐらいまでしか見てないんだけどさ。
あれですか。もう一応そのシーズン1みたいのは完結してるんですか。
完結してます。でシーズン2がね、シーズン2もね始まってて、でそれまだ見れないんじゃないかな。
ああ。あ、うん、あっちの本国の方にな
ってる、うんうんうん、と思います。
あら、そっか、結局そういう番組っていうことはやっぱり成就する人たちもいるわけだ、きっと、
うん、と思うよ。どういう風になっていくのかちょっと俺もまだ分かんないんだけど、でもね、
なんだろう、電話すんのかな、
うん、
なんだろう、何するんだろう。だって愛の鐘はさ、鐘鳴らしたじゃん、カンカンカン。
そうそうそう、でどういう風にマッチングしていくのかとか、本当そういうところは見どころだよね。一緒に生活していく中で見えてくるものとかさ、
ちょっと見ます
ね。
それは見なきゃダメですね。
ねえ、っていう感じですかね。
じゃあやってくれたな。
はい。じゃあ最後ですね。最後お願いします。
あ、じゃあ11月ですね。この番組は毎週水曜日に配信しちゃうかね。
はい。ハッシュタグ大福ビスケットで感想をポストお待ちしております。 Spotify でアンケートを、実施しています。ぜひ皆さんご参加ください。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。
カラオケに行ったらグレイのずっと二人でを歌いたいです。
矢部さん、あ、違うな、なんだっけ。それではまた来週、あ、来週じゃない、次回。
矢部さんって誰誰よ。誰なのよ。
呼ばせよー。